続いては石塚啓樹さんの発表です。Ruby の開発者の中でも、最古さんのうちのお一人かと思いますけれども、午前の、高井さんの発表にありましたように、Ruby という名前のそもそもの言い出しっぺでありますし、日本最古のというか世界最古の Ruby 本の著者の一人でもあります。IRB とか forward.rb とかの標準ライブラリもたくさん書いていらっしゃいます。今日の発表のタイトルは、Ruby プログラミングプラスモデリングでより楽しくなろう。その1ということでよろしくお願いいたします。
はい、石塚と申します。所属はあんま関係ないんですね。一応 Ruby 界では一応ケージアット石塚ということで出て、メーリングリストとかでは出ています。はい、で今日の題材ですけども、ここの Ruby のカンファレンスでモデリングって言葉はもしかしたら禁句なのかなという気もしないでもないんですが、あえてそれを出させてもらいました。で一応その1ということなんで、いつかその2があるかもしれません。概要は、モデリングですね、そういったものを組み合わせてもうちょっと Ruby のプログラミングを楽しくしようと。一応内容はですね、一応4つに分かれてるんですが、時間の関係上全部できるかどうか分かんないので、時間が来たら終わりということでお願いします。で最初にモデリングと Ruby の関係ということと、あとモデリングとデザインパターンって結構関係あるんです。関係があるっていうか、モデリングって設計段階で考えることなんで、そういった意味ではデザインパターンと関係あるんで、その話をしたいと。でその次はこれは省略します。前田さんのがあるんでそちらを参考にしてください。はい、で最後はですね、これ Ruby で MDA に挑戦と、多分ホームページの方は MDD だったんですけど、概念的には MDA ということで、それに挑戦ということで概念編です。じゃあなぜ Ruby なのにモデリングなのかということにちょっと話していきます。Ruby にも得意不得意があるということで、Ruby プログラム言語ですので、細かい処理は書きやすいというか書けるのが当たり前なんですけども、普通のプログラミング言語以上普通、その他の C プラとか Java よりも書きやすいというのは皆さん分かっていると。ただですね、Ruby にも苦手なところがあるということで、基本的にテキストですね。ですので、例えばクラス間の関係が一目でわからないとか、オブジェクト間のメッセージのやり取りが一目ではわからないということがありますね。で、直接コーディング、いきなり何も考えないでコーディングすると、アーキテクチャって言葉を使ってますけども、めちゃくちゃなアプリケーションになったりすると。ですけどオブジェクト指向っていうものに関しては、クラス間であるとかオブジェクト間の関係っていうのは結構重要っていうよりは本質的ですよね。であとはオブジェクト間のメッセージのやり取りといったことも本質的なんですね。ですからそこら辺が抑えられないで、プログラミングするしていくっていうのはちょっと問題があるかなと思います。あとはやはり私自身は作るんだったらやっぱり美しいアーキテクチャというものが欲しいんですが、それをコードだけでちょっと実現するというのは少なくとも私には不可能と。で、UML って話になるんですが、ちょっとここで少しアンケート、UML 知ってる方はどのぐらいいますか？結構いるな。じゃあ UML で食べてるって方は、仕事をやってるって方はほとんどいないんですね。UML はですね、 Ruby に一つ勝てることがあって、それは何かっていうと、先週の金曜日、豆蔵って会社があって、そこでちょっと Ruby on Rails のチュートリアルがあったんですけども、 まあここもそうなんですけど、やはり男しか来ないんですね。はい、でその豆蔵の話によるとですね、 UML 関係とかですと半分は女の人が来るということで、まあ先ほど Ruby をやったらモテるのかっていう話がありましたけども、女の子と付き合いたければ UML ということですね。はい、でまあ大体皆さん UML 知ってらっしゃるということで、まあ細かいことは省略しますけども、まあ先ほど言ったようなクラス間の関係とかオブジェクト間のメッセージのやり取りということが、まあ視覚的に表現できると。で、実際の実例としては、まあ、デザインパターンの本ですね。それでも、これでは OMT をちょっと改良したものを使ってるんですけども、それで、まず最初に、まあ、OMT 回OMT を改良したものでもって、おもかの構造とか振る舞い、おもかの構造じゃない、構造とかおもかの振る舞いを説明して、その後行動でもって詳細を説明しているということですね。ですからやはり、なんていうんですかね、全体を把握する上ではやはり UML みたいな方が分かりやすいと思います。これクラス図の例ということで、これはまあ先ほどちょっと IRB って言葉が出たんですが、それをクラス図で書くとこんな感じになるってなってますね。まああんまり細かく説明してもしょうがないんですが、こっちでやった方がいいかな。これがまあ IRB の本体ですね。あとこっち側が RubyRex って書いて、まあちょっとこっちの方がいい。これが Ruby の歴史、こう軸解析器ですね。でこっち側はもうちょっと抽象的な汎用的な軸解析のライブラリと。でこっち側のコンテキストとかワークスペースっていうのは、こっちはIRB 自身のコンテキストその IRB 自身の環境とかそういったものを持っている部分で、こっち側はなんていうの、これ IRB ってまあ使ってる方多いと思うんですけども、まあ一文一文実行していきますけども、その環境を持っているのはこちらと。まあ、こんな感じでクラス図で見るとこんな感じになってると。まあでもこうやって見ると一見簡単なんですけど、やっぱコードで見るとね、結構複雑というかよくわからないっていうのはあるんですよね。はい、で例えば次はコラボレーション、これ UML でコラボレーションズ、今はコミュニケーションズですね言ったりしますけども、それの初期化の例、まあそう一個前のクラス図と比べると、まあ、これここに出てくるクラスをその各々か、初期化してるだけなんですけども、こんな順でなってると。これもまあ最初なんでね、最初なんでコラボレーションって感じじゃないですけども、こんな感じで成り立ってると。こっちはUML シーケンス図ですね。感じでもう一個が、コラボレーション図の例でイーバルインプットで評価する部分ですね。まあ、コラボレーション図だとね、こういう細かいのになるとちょっとよくわからないんでシーケンス図で見るとこんな感じですかね。これだとここが一行一行、一行一行、一行っていうか一文一文取ってきて、ここでまあイバルって書いてあるんで評価してるんですね。でその中でまあここ一応ブロック渡してるんですけども、まあ、一応ブロックってコールバックするんで、それがこれ、まあ、UML だとステレオタイプって言いますけど、コールバックしてるのをここで表してるような感じですね。で、ここで実際に評価してると。まあ、評価自身はまあ先ほど言ったようにこのワークスペースというところに評価してもらうと。まあ、こんな感じで、なんていうか、大まかな流れがつかみやすいと言えると。でまあ、そうやってモデリングっていうことなんですけども、まあ、やはり全体的な静的構造とかシステム全体の振る舞いですね、それを早く把握したりするのに役に立つと。あとはまあクラスの役割がはっきり分かるようになるっていうのはあるかなと思うんですね。一応クラスが目で見えるようになるので結構概念がね 曖昧だとよくわからないクラスになったりするんですけども、ちゃんと、まあ、図で表記するとこの辺がはっきりしてくるんじゃないかと思います。はい、あ、そうですね、まあ、ということで、あの皆さんもですね、結論が出てる結論というか、まあ、あの Ruby だけじゃなくてですね、あの UML もちょっとは使いましょうということでした。じゃあその次はですね、デザインパターンと Ruby ということで、まあ、デザインパターンの定義ですけども、まあ、ここに書いてあるんですが、まあ、この設計って書いてありますけど、まあ、一般的な設計問題に対してその問題のコンテキストですね、それにおけるあの一般的な解決策と、まあ、ソリューションと言ってもいいと思うんですけども、それがデザインパターンとなります。で、デザインパターンというのは通常あのモデリング時、設計時ですね、設計時とかモデリング時における、まあ、再利用の対象ということですね。あの、まあ、コーディング時 の再利用の対象というのはあのアルゴリズムとデータ構造とかありますけども、まあ、それの設計版がデザインパターンと。で、通常デザインパターンはですね、一般の言語だとそのライブラリーの可能対象外です。なぜかというと、まあ、ここに書いてある通りですけど、クラスとかメソッドをですね、メソッドUML 的には操作っていうんですけども、それを動的に生成する必要があるためと。これはあのクラス図で、あのコンポジットパターンですね、表している図です。まあ、あのクラス図的に言うとこうなってるんですね。でも実際にはあの実際に適用するときには、あのこれらのクラスはあの実際のクラスに変えなくちゃいけない。例えばファイルのディレクトリツリーをこれで表したいと思えば、ファイルだとここノードになるのか、ノードになってこっちがファイルでこっちがディレクトリとかフォルダになるとか、そんな感じで、あの実際のクラス名は別になるわけですよね。でさらに、まあ、ここオペレーションってなんか書いてありますけど、このまあ、これオペレーションって書いてあります、まあ、これは結局全部持たなくちゃいけないという意味で書いてあるわけなんですけども、あのここら辺も実際のクラスごとに変わってくると。はい、であとはこれ要素を追加、まあ、これですね、この子供を追加したら何なりってやつなんですけど、それらもあの実際には個別にあの登録してあげなくちゃいけないということで、あの普通はライブラリ化はできないわけですよね。普通っていうか一般の言語では。では Ruby においてはどうなるかってことなんですけども、まあ、これはあの一応 前からデザインパターンのクラスライブラリーが結構できるんじゃないかと言われているんですね。で、標準でもいくつか実現されてて、標準というか標準テンプですねされているものがいくつかあって、シングルトンとかデリゲーターとかオブザーバーとかそういったものがあります。あと RA にも いくつか登録されて、でじゃあ実際に言われてるだけでは面白くないので、実際にどうなるのか、あのクラスライブラリ化できるのかということだなんですが、実際にちょっとやってみました。現在23パターンのうち9パターンですね、実装してみました。ちょっと一応1日1パターンって頑張ろうと思ったんですけど、あのなかなかはかどらなかったというか、なかなかあれだったんで、今のところ9パターンと。で、コンポジットパターンの実装というか、これ利用しているところですね、実装の例じゃなくて、まあ、こんな感じであのコンポジットパターンを宣言しているところなんですが、具体的にどうなっているかということなんですが、まあ、最終的にはこういう感じで、あのグラフィックとクラスとテキストとクラスとピクチャーってクラスができて、ここでなんていうのか関連が結ばれるという状況なんですが、これをさっきのコードを対応させるとどうなるかっていうことですが、まずここはこれがね、パターンを適用しているところですね、コンポジットドットなんとかで、でその時できるのは、まあ、あそこだけなんであそこあの関数だけが定義されるんですが、一応コンポジットかどうかを判断するメソッドがなくちゃいけないということで、あの一応動的に定義しているわけですね、グラフィックというクラスに対して。でその次が、 あそこら辺のオペレーションをこうやって順番に定義していると。デフオペレーションの、まあ、これはドローっていう操作メソッドがあるんで、それを定義して、で、まあ、順番に、あと要素の追加とかなんとかっていうのを追加していると。で、その次は今度リーフの方ですね。リーフの方も一応デフリーフということで定義できるようになっていると、まあこれ1個テキストだけ登録してますけども、テキストに限らず複数あってもいいので、まあ、1個何個でも登録できるようになっていると。で最後はコンポジットの定義ですけども、こちらでは一応、引数としてピクチャーとあとなんだ UML でいうところのロール名ですね。ロール名、まあ Ruby で言えばメンバーってことになるんですかね。インスタンスエンスってことになるんですけども、ここでまずこれでピクチャーってやつを動的に定義して、でもともとここで定義宣言されているものについては一応定義していると。ドローについては定義するというか特に定義はしないんですけども、この下の4つ、これについては4つの操作のメソッドについては動的に定義してあげると。でさらに先言ったようにここですね、メンバーじゃないインスタンスエンスを追加してあげるというような感じになっています。まあ、こんな感じで動的にクラスを作ったり操作メソッドを定義したりインスタンスエンスを定義したりということができると。で結論としてはですね、試したのはほとんど平気だったと。まあちょっとやっても意味ないのがいくつかで1個だけあったんですけども、ちょっと何だったかちょっと覚えてないんですけども、ありました。で一応課題も見えてきたということで、まずインターフェースの統一ということで、さっきの話だと一貫性って言葉が出てましたけども、パターンって何パターンもある、いくつかあるわけですけども、一応パターンごとには独立なんですけども、パターンごとに全然違うインターフェースだと覚えづらいってことで、インターフェースを統一できたらいいんじゃないかという感じじゃなくて気がしました。で、もう一つがですね、メタレベル構造ということで、まあこれ自身、このパターンライブラリ自身は一応コードを自動的に生成したりクラスを自動的に作るということで、なので一応メタレベルのものは概念てかライブラリってことになるんですけど一応メタレベル構造っていうのもあるじゃないかと。でまあデザインパターンの勉強している方なら、勉強っていうか使っている方なら分かると思うんですけど、構造がやっぱ大体似てるのは多いんですよね。なんかこういう形してるとかねなんかいろいろあるんで、もうちょっと上位レベルメタレベルの構造があるような感じがしてるということで、そういったこともちょっと考えてみる価値があるかなと思います。でもう一つがですね、ソリューション解決策ってさっき言ったことですけども、ソリューションは一つじゃないということですよね。はい、まあライブラリ化するってことはイコール実装が出てくることになるんで、そのコンテキスト使うコンテキストに応じたソリューションが提供できるようになってないといけないかなとですね。はい、でもう一つがですね、 Ruby らしさっていうことで、あっちのデザインパターンの本ではですね、まあやっぱ静的片付けの言語を前提にしたインターフェースなんで、まあ全体的にかなり固めということで、もうちょっと Ruby らしいものがあってもいいかなと思ってます。まあ例えばこれ典型的にコンポジットパターンなんですけど、ここ一応繁華関係になってるんですけど、 Ruby の場合は別に繁華関係になってる必要はないん ですよね。インターフェースさえ一致してればいいので、そういったこととか、まあもうちょっと Ruby らしいものが考えられるのかなという気がしてます。で、あ、そうそう、でデザインパターンやの一応実装したんですが、これ一応ちょっとその後の MDA の話とちょっとつながってるはつながっててパターンって結構単純なもの多いんで、まあできるのは当たり前だろうという感じもないでもない、まあ、結構複雑なのも ありますけど、まあ一般的に多くのは結構単純なものなんで、まあ簡単というかできるのは当たり前だろうって話なんですけど、もともとの目的はですね、UML 的にはデザインパターンっていうのはですね、パラメタライズドコラボレーションというものなんですね。でそれをそのパラメータになってるのはこれらなんですね。実際のクラスとか操作とかパラメータとして与えられると一つそれがインスタンスシエートされてこういったものができるという考え方なんですけども、そのパラメタライズドコラボレーションみたいなものが Ruby で実現できるのかということを実証するためにちょっと考えてたという感じです。まあ続きはちょっと次のやつで話します。で、あ、そうそう、こっちはちょっと前田さんの講演でを参照してください。じゃあ次がですね、Ruby で MDA に挑戦ということですね。まあ、MDA って聞いたことないというか、ある意味、まあ、Ruby と反対にいる究極の概念というか正反対の考え方なんですが、一応ちゃんと紹介するとですね、まあ、やっぱモデル上の考え方で、まずモデルっていうのはですね、まあ、ここにプラットフォームインディペンデントモデル PIM っていうのがあると。でこれは何かっていうと、OS とかミドルウェアとか環境ですね、環境とか言語に独立したモデルっていうのがあるだろうと。でそれさえ作ればそこからモデル変換だ、モデルからモデルの変換ですねを行って、今度はプラットフォームスペシフィックモデルということで、言語とかそのミドルウェアとか OS とかに依存したモデルが作れると。でさらに、まあ、コード生成して実装に持っていこうっていう考え方ですね。で、ここが先ほどあったやつでデザインパターンの適用っていうのもこの MDA の考え方とモデルからのモデルの変換というものなんですね。でそんな感じで何ていうんですかね、まあ、ここで MDA の最終的な目標はこの PIM っていうのを作れば、あとはこれとかこれ、あ、これはまだあれなんです、これなんかは自動的に変換してこれが作れると。でさらにソースコードまで持っていこうということで、まあ、MDA がモデルドリブンアーキテクチャって言ってることで、言ってる通りモデル駆動型のアーキテクチャと開発概念ですね。でさらにですね、もうちょっと先の方では、UML も一応もうそれ自身実行できるような概念、ステートマシンとかアクション言語っていうのは定義されてきてるんですけども、そういったものを使えばこの PSM から直接実行可能のコードが生成できるじゃないかと言ってる人もいるわけですね。まあとにかく MDA って概念はそういったものであるということで、じゃあ Ruby でこれを考えるとどうなるかってことをちょっとお話しますけども、まず復習まず、まあ、前提として Ruby を使うってことなんで、で考えるとですね、環境に依存してないと、いうことですね。OS とかそういったものに依存しないと。でもう一つが動的言語と。であとはまあ言われてることですけども、メソッドの定義とか結構抽象的に表現できるとね。ということはどういうことかということなんですけど、まず、まあ、先ほど言った PSM ってのは必要ないと。もともと環境に依存しないものができるんだから、環境に依存したモデルを作る必要はないわけですね。 で次は動的言語ということで、まあ、先ほど話した通りパターンの記述ができると。あとさっきちょっとメカニズムって言葉が出ましたけど、まあ、それもパターンもちょっと拡張したような概念なんですけども、そういったものが定義できると。で、まあ、当然コードテンプレート、テンプレートみたいなものも定義できるということで、であとはあのメソッドの定義が十分抽象的なんでアクション言語は必要ないと。つまり UML でわざわざ定義しなくても Ruby で書けば分かりやすいものが作れるということですね。ということで出てくる結果はこんな感じですかね。まずピムっていうモデルを、まあ、ここモデルなんてあの Ruby で書けない、 UML で書いてもらうんですが、そこまでできたらば、あとはモデル変換っていうか、モデル変換っていうかコード生成しちゃっていいんですよね。ちょっと言葉間違ってますけど、コード生成して先ほど言ったパターン適用とか、あとはコードテンプレートみたいのを生成して、直接、まあ、ソースコードっていうか、まあ、ある程度中身の入ったのができて、でさらにコードを洗練すればいいんじゃないかと、まあ、こんな感じのが考えられるでしょうと。でさらに、まあ、アクション言語って話で言えば、アクション言語ってのはやっぱモデル上で書かなくちゃいけないんでアクション言語として Ruby を採用してあげれば、直接エグゼキュータブルというかあの何も書かないで、追加修正しないでそのまま実行できるようなものができるだろうというような考え方ですね。で、まあ、先ほどデザインパターンの話したのは、あの出てきたのはこれ、この辺りのものを、まあ、動的に生成、あの Ruby を用いてクラス生成とかできるようになれば、こういったことも可能になるということです。じゃあ、最後に次回の予告ということでちょっと今回はですね、実践できなかったんで、あんまり実践編をあのやりたいと思います。はい。